9日金曜日の小樽しりべし版です。ウィングベイ小樽歩いて特典人気。小樽市実行の大型商業施設ウィングベイ小樽内を歩いて健康増進を図る企画、ウィングベイウォーキングが人気を集めています。一定の距離を歩くと映画鑑賞券などと交換できるポイントがもらえる仕組みで、北海道済生会が2022年から実施しています。昨年5月には小樽市保健所ががん検診の受診者にこのポイントを付与する事業を始め、利用者が急増しています。ポイントは北海道済生会が運営する LINE 公式アカウント、ウェルネス知恵袋で貯めます。友達登録をした上でウィングベイ1階の総合インフォメーションで参加申請、コース途中でスタンプを押し、歩き終わった後にインフォメーションでポイントを取得します。コースは A 1.3 キロ、 B 1.1 キロ、 C 0.4 キロの3種類。 A、B は2ポイント、C は1ポイントが加算され、付与は1日1度のみです。25ポイントでウィングベイ内の一部店舗で使える割引券、50ポイントで映画鑑賞券と交換できます。この取り組みに注目したのが、24年12月からこの施設に福祉関連部署が入居する小樽市。市は道内でも最低レベルのがん検診の受診率向上につなげようと、この回の企画に参加しました。昨年5月から肺、大腸などのがん検診を受けると、10から25ポイントを付与する事業を始めました。市の広報誌などで周知すると、ウェルネス知恵袋の登録者数が大幅に増加しました。北海道済生会の集計では、昨年3月末のおよそ1000人から、1月8日時点でおよそ1600人と 1.6 倍に、ウィングベイを運営する小樽ベイシティ開発 OBC によると、昨年11月までの1年間、インフォメーションでのポイント付与はおよそ9000件に上るといいます。視覚障害者と健常者らで作る団体、小樽ラビット会では、月に一度、会員がウィングベイを歩いているといい、この会の代表の宮越さん74歳は、冬場の健康づくりの面でも、運動靴を履いて歩けるのは嬉しい、頑張ってポイントを貯めたい、と話しています。次です。山下清の画家人生たどる。小樽芸術村のニトリ美術館で、放浪の天才画家と呼ばれた山下清、1922年から71年の作品が並ぶ特別企画展が開かれています。この美術館が新たに収蔵した貼り絵や山下が愛用していたリュックサックなどが公開され、来館者の目を楽しませています。3階の展示コーナーには、山下が欧州旅行でのスケッチをもとに制作した貼り絵、オランダの風車のほか、旅で持ち歩いていたリュックサックや水筒を展示しています。リュックサックの蓋の内側には、富士山のペン画が描かれています。これら3点は昨年秋ごろにこの缶が収蔵したといいます。このほか、紙を細くねじった小寄りと呼ばれる山下独自の技法で、花火の光線を表現した長岡の花火など18点が並んでいます。展示は3月31日まで、入館料は一般1200円などです。毎週水曜日、祝日の場合は翌日は休館です。次です。小樽水族館、来月23日まで企画展。 小樽水族館で冬季限定の展示、流氷の世界、凍りつくオホーツク海が開催されています。パネルでの説明のほか、実物の流氷を触ることができます。会場では紋別市内の漁業関係者の協力で入手し、冷凍保管するおよそ10キロとおよそ4キロの合わせて2個の流氷を触ることができます。展示は冬季営業最終日の2月23日までです。入館料は高校生以上1300円などです。次です。小樽で降雪33センチ、連休暴風雪注意。冬型の気圧配置となり、日本海側に寒気が流れ込んだ影響で、後志管内は8日、まとまった雪が降りました。札幌管区気象台によると、3連休の中日11日と最終日12日は、管内で暴風雪となる可能性があります。気象台によると、8日午後4時までの24時間降雪量は、小樽市が33センチ、赤井川村が16センチ、倶知安町と共和町、黒松内町でそれぞれ15センチを観測しました。この影響で、札樽道は一部通行止めとなり、北海道中央バスは都市間高速バス、高速小樽号を一部運休、小樽市内の銭箱桂岡線も一部運休しました。気象台によると9日には降雪は落ち着き、3連休初日の10日は気温が上昇してみぞれになる見込みです。11日12日は再び冬型の気圧配置となり、暴風雪への警戒を呼びかけています。次はニセコからです。光が織りなす羊蹄山。 JR ニセコ駅で冬のイルミネーションが行われています。これまで駅舎の外壁などを発光ダイオード LED 電球で彩ってきましたが、今期は新たに駅舎内にも冬の羊蹄山をイメージした演出を加え、国内外から訪れる観光客を温かく迎えています。ニセコリゾート観光協会が企画しました。駅舎内では高さおよそ3メートルの天井から白色の LED を円錐状に吊るし、天井部分は黄色の光で星空を表現しました。窓ガラスに設置されている切り絵の裏側から緑やピンクの光を当て、ステンドグラス風に見せる演出も施しています。駅舎の外観は青色や白色の光で彩りました。観光協会はバスやタクシーの待ち時間を温かい気持ちで過ごしてほしいと話します。点灯は3月末までで、時間は午後5時から10時、駅舎内では無料のコーヒー提供も行い、午後2時から6時まで切符売り場横で利用客に振る舞っています。次は共和町からです。大売り出し抽選当選番号を発表。共和町商工会は年末社運大売り出しの抽選券の当選番号を発表しました。特賞が商品券2万円分、1等が2000円分、2等が500円分、外れ券が抽選券になり、1000円や500円硬貨つかみ取りや灯油100リットルが当たる抽選会は12日午後1時から障害学習センターで行われます。問い合わせは共和町商工会、電話0135-73-2475へどうぞ。次はお知らせ2つです。泊村は2026年度に採用する一般事務職員を募集しています。4月1日現在で、おおむね40歳未満で、 村内に居住でき、普通自動車免許があることが条件です。村ホームページから入手できる申込書に記入し、800字以内の作文、公務員としての心構えを添えて、泊村総務企画課に郵送か持参します。随時受付で予告なく募集を締め切る場合があります。問い合わせは、総務企画課、電話0135-75-2021へどうぞ。次です。島牧村立島牧保育所は、本年度中途採用のパートタイム会計年度任用職員の保育士と、2026年度採用の正職員の保育士を募集しています。パートは保育士免許が必要で、受付は30日までです。正職員は保育士免許があるか、3月末までに資格取得見込みの人が対象で、受付は3月31日までです。問い合わせは、この保育所、電話0136-75-6423へどうぞ。はい。次は、つれづれ@小樽報道部、久慈陽太郎記者の、テーマは、子育てしたい町。小樽市築港の大型商業施設、ウィングベイ小樽に、昨年12月オープンした、市地域子育て支援センター、親子の集いの場、記者の1歳9ヶ月の長男は、ここが大のお気に入り。小樽の坂をイメージした滑り台や、木製遊具などに熱中している。外遊びが難しくなる冬季、走り回るのが大好きな長男を自由に遊ばせる場所として重宝している。昨年末、どんな町で子育てしたいかという話で友人と盛り上がった。公園や遊び場が多くある。自然と触れ合える。保育園に入りやすい。手厚い経済支援。学習環境の充実。理想は多岐にわたったが、どの自治体が最適という答えは見つからなかった。家庭ごとに多様な子育てのニーズがあると改めて感じた。海辺や街中に広い公園があり、街並みと自然のバランスが取れた小樽は子育てに適した環境だと実感している。子育て世帯に選んでもらえる独自の施策展開、魅力発信に市は一層力を入れてほしい。つれづれ@小樽報道部でした。これで金曜日の小樽しりべし版を終わります。